レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどね、今日もひどいんですよ。もうほんと今日はこっち帰ってきてるんですがね、2月4日ですよ。で、前回の放送がね、私がね、こっちさんとうーちゃんにデータを送るの忘れて、まだアップされてないんですよ。それにもかかる収録してるんですけどね、これが来週分とことになりますかね。もうぐっちゃんぐっちゃんですよ、スケジュールが。前だったら水曜9時に黙ってくれ始まったのにさ、今水曜9時夜勤だったりするじゃないですか。そうなんですよ、日曜日の今で僕がね、ちょっと今日あれだったんですよ、ちょっと撮影が入ったんですよ、珍しく。久々ですけどね、まあ、テレビのちょっとドラマに出るんですけど、出るというか映るんですけど、いや、ちゃんと映ってりゃいいなぁなんて思いつつも、ずうずうしいもんね、言っても。そこでも、最初、まあね、そしたら僕、奥の方に立ててくれたら、あ、わかりましたって言ったんだけど、そしたら、じゃその奥の方すいません、ちょっと手前に来ていただけますって言って、そうするとさ、カメラが背中越しなんですよ。そうすると、僕顔映んないですね。そうすると嫌なんです。もうすごい嫌なんです。そうで、背中越しで撮られちゃうと嫌なんで、スタッフさんに交渉するんですよ、その場で。すいません、スタッフさん、映りたいんで、もうちょっとなんとかなりませんかっていうふうに言うわけね。エキストラもさ、腐っても何回かやってると、やっぱそういうこと交渉するようになるよ、スタッフさんに。一番偉いディレクターさんじゃないのね、多分交渉してるのが。AD さんの、こう多分、アシスタントの芝居つける人たちに交渉するんだよ。誰に交渉したらいいかってこと、なんとなく分かるようになるわけ。そこでこう言って、すいませんって言って、こう頼むわけよ。そしたら顔バッチリ映るとこになるわけ。で、そしたら、なんかね、なんで背中越しになったかっていうと、あのね、こう、テーブルにね、ちょっとこう、商品名が書いてあるとまずいだと。ちょっと、でそれを隠してもらうために、ちょっとなんとかしてくんないか。あの、背中越しでちょっとそこ隠してくんないかってわけ。まあ、テーブル越しというか、テーブルちょ商品、テーブルごそばに商品があるとまずい、それ隠してほしいっていう風に言われて、わかりましたって言うんだけど、そうすると他のさ、エキストラ連中と協力してさ、そのテーブルの位置をずらして、あの、俺が背中越しに映らなくていいようにした上で AD さんに声かけるわけ。すいません、あの、ここず丸くちょっと軸ずらしたんで多分映んないんで、あの、なんとかなりませんかってことを言うわけで、いや、あの、前日にね、その撮影があるんだけど、どうだいっていう風に言われて、でこっちにちょうど帰ってくるタイミングだったんで、あの、いいっすよ、行きますっていう話してさ、で行くことにしたわけですよ、今日ね。で行くんだけどさ、やっぱさ、こうね、家族ぐらいには言いますよ、な、何に出るんだということをね、伝えるわけだ。でこれに出たい、出ることになったからねっていう風に言うとさ、やっぱこう職場でも何人かに言ったら、いや、もしかしたら明日ねっていう風に言うと、そこで映んないと本当に嘘つきだって呼ばわり方され、嘘つき呼ばわりされるのはすごく嫌なんですよ。嘘つき呼ばわりされるのが、本当に俺は出たんだっていうことを何か痕跡残したいがために、それで AD さんに交渉するんですよね。すいません、なんとかなりませんかつって言ってさ、そういうことを言うようにするんだけど、で実際ちょっとエキストラだから、あんま声立てないでやってくれっていう風なことで指定が来るわけよね、ちょっと芝居をって言うんだけど、でちょっと盛り上がってるシーンなんだよ、これね。皆さんね、盛り上がってることを声を出さずに表現する辛さってあるじゃないですよ。本当っていつもだったら、おーとかって、楽しいねとかっていうところを口だけで言ったりするっていう。で僕はそのエキストラの経験があるって言ったと、そういうザエキストラの経験実は言うと少ないんですよ。やっぱあの、やっぱ後ろのガヤやってってことでも何か騒いでていいよとかっていうことだったわけだ。だから黙るエキストラってやったことないんですよね。でそれがあったもんで、もう騒ぐに騒げないからどうするかっつうと、小声で何かを言うんだね。やっぱり同じことばっかりやってバカみたいねとかってことをこう小声で言うんだよ。でマイクも集音マイクっていうか、あ、単一指向性のマイク取るじゃないですか。だから周りの音入んないようになってるから、多少そのぐらいの声だって音声さんには聞こえてるか分かんないけど、厳密に言えば多分放送には乗っからないっていう判断つくわけよ。そこであれはあそこのマイクでしか取ってないからこっち大丈夫だとか、で大きいマイクだったら別ですけどね。でそうするとあとカメラの切り返しがあるじゃないですか、こう芝居の受けの芝居を撮るから。そうすると他のエキストラに言うわけ、多分次カメラ向こうから来てるから あんた結構、君結構映ると思うよって言うから、ここ結構ね気合い入れた方がいいかもしれないとかってこと言うんだよ。腐っても、腐っても経験者よね、やっぱその辺は。そうするとさ、最初こうテストって言っても、まずカメラに近くにして、そこに目線がいかないようにこう気使うわけさ。やっぱりやだね、こういうことになっちゃってね。もっと俺前に出たいんだけどね、そんなエキストラ上手くなってもしょうがないんだ本当に。だからそれやってきたんで、いや皆さんにね、ちょっと出たらまたね、これ出ましたってこと言えると思うんで、言っちゃいけないとは一言も言われてないので、某前の事務所のね、お仕事ですから、その辺緩いですから、ここでどうこうってことはちょっと言えないですけど。で、あと、そうすると、音声だけ撮りたいって言われたんですよ、最後スタッフさんに。で、1分ぐらい騒いでくれって言われるんですよ。だけど、今度は、ね、今度はカメラでは抑えないと、そこは。マイクだけで抑えるから、ちょっと1分間ぐらい騒いでくれっていう風に言うんですよ。で、皆さんね、ね、今度は映像映んなくて、別に騒がなくてもいいとこで声だけで騒ぐ辛さってんの、これどういうことだろうって思うんですよね。声だけでテンション上げていく。今だって身振り手振りで喋ってますよ。こうだこうだって言って。それが、いや、やっちゃいけないことない。音声だけだからそこはいいんだけど、でも1分騒ぎ続けてくれっていうことってさ、大変なんですよ、これ。で、そうすると、1分どうやって騒ぐかっていうと、無理やりテンション上げていくしかないんだよね。そのためにどうしたかちょっと私、ビールね、半分ぐらい飲んでんですよ。だから今日酔っ払っちゃって、なんかもうダメだ。もう口が回んない。段取りも何にもないし、今日もまた。だから、ビールさ、その場で嘘ついても飲んじゃうわけ。もう手じゃ上げて飲んじゃうよって言って、ちょびちょびちょびちょび飲んでいくと、なんか俺帰りの電車、今日、大ちゃんの誕生日パーティーがあったんですけど、そこでまあね、みんな大学山で飯食ってたの、8人ぐらいで。で、そしたら、今、俺が、静岡で働いてる、20歳の男の子がいるんですよ。で、彼は社員で、僕の先輩なんだけど、すごい仲良くしてるわけ。こう、ね、何々さんつって言って、こう、最近タメ語になってさ、昨日もさ、ドラゴンボールファイターズ欲しいって言ってたじゃないですか。で、今お金があるから、僕すごい今金持ってるんですよ。いや、持ってないんだけど、前に比べたら持ってるって、前口座の残高が100円しかなかったのが、今その数倍は入ってますから、そうするともうお金の感覚狂ってくるでしょ。そうすると、彼ん家で、ちょっとドラゴンボールファイターズやりたいねって話してて、彼が買ったって言うから、よし、じゃあやりに行くって言ってさ、わざわざ彼が車で迎えに来てくれるわけ、家まで。で、丹波さん行きましょうよつって言って行くんだけど、丹波さん一つ問題があるんだと、うちにはプレステ4のコントローラー1個しかないんですっていうわけ。そう、対戦ができなくなるんですよね。じゃどうするかっていうと、途中のゲオで買うっすよ、コントローラーをわざわざ今5600円払って。で、払うのはいいんだけども、それでなんつうの、前だったら1回のために払わないじゃないですか。でも僕今月絶対プレステ4をバイト頑張って買うって決めてるんで、もう先払いして買っちゃうわけ。だから今家すごい寂しいんですよね。本体がないのにコントローラーだけあるって、なんかポツンと一人立ってるみたいな感じで、すごいこうかわいそうなんだけど、コントローラーが。で、いざドラゴンボールファイターズ始めたらさ、夜中の12時に彼の家着いてさ、朝の4時までやってるんですよ。ガーッつって言って、で、二人で面白いって言って、あんな面白いゲームない。あれは大変だ。あれね、ドラゴンボール興味ない人もやってください。あれ本当に6800円払う価値あるかどうかはわからないけど、俺には確実にあるから絶対欲しいと思ったんだけど。で、やってさ、で、そんで彼を今度7時に朝起こして、それで彼の車で今度こっちに戻ってくるんですよ。大ちゃんのパーティーやってね、大ちゃんに初めてその俺の先輩であり人生の後輩をね、こう紹介して、あ、どうもどうもなっていうわけで、意気投合して結構盛り上がってたの。そしたらまたこういうこと言うなっつうんだけど、もうすんごいテンション上がっちゃったもん、自分でも。そしたら友達の女の子がさ、彼氏さん連れてきたんだよ。で、すごいいい光でね、で、キャッキャキャッキャ盛り上がったの。そしたら大ちゃんの奥さんに、私はジョニー嫌いだっていうふうに言うわけ、言われちゃうわけね。いつも騒いで、やだやだっていうふうに言うんだよ。で、いつも誰か来ればね、ツーショット撮ろうだなんとかって言ってるっていうふうに言うわけ。でもさ、パーティーってそういうもんじゃないんですか。 あの、品のいい会話とかクソくらいでしょう、その、面白い会話をしようとか、どうでもいいよって話で俺にとっちゃさ、とりあえずみんなでいりゃいいわけ。で、回す意識とかも全然ないから、最近別に誰といたって楽なんだよ、本当に。あの、どう最近って聞いて、こんなことあってさ、ああ、そうかで、こうであだなって、こう、適当な状態で、はははって笑えばいいわけ、お互いにね。で、それでいいからさ、全然その基準がわかんないけど、俺そんなに嫌われるようなことやったかって思うわけ、そこで。別になーって思うわけよ。そしたら、昨日さ、三輪キロっていう人いるじゃないですか。あの、オカマの、ね。そしたら、あの人の名言集ったら書いてあってさ、俺三輪キロさん嫌いですよ、はっきり言えば。あの人は、愛、人生ノートっていう本で、あの白人の美しい文化がなくなったのは黒人文化のせいだって言ってる人だから、これ本当に世界中のヒップホップやってる人とか、私はヒップホップが黒人だけでできたっていうのは分かんないけど、よく知らないけど、怒った方がいいですよ、三輪明宏に。とんでもない差別言ってるから、これ。あのだからそういうとこを抜きにして、神様神様っつう風潮、私大嫌いだけどね。三輪明宏は良くないことも言ってるってことをちゃんと言ってほしいと。そう、おかしいじゃない。だってそれこそ宮迫は不倫 OK だが、ベッキーはダメとかってことも基準がよくわかんないみたいなもんでね。基準がブレちゃったらこれおかしいっていうふうに思うわけだ、俺は。これ。宮迫もじゃあテレビ出るなっていうふうに、これ前常々言ってますよね。でも許されるね。そう、ベッキーだからすごくね、人柱みたいになっちゃって。で、あれはやりすぎだったなんて言ってるわけよ。だから、言ってるように別にみんな不倫なんか平気でやってんだから、いちいち騒ぐなと。で、あの、最近その、なんか、そういうこと言われてすごいなんか悲しくなったわけ。わざわざパーティーで、なんでそんなこと俺んち普通言われたわけじゃないけど、横からこうやって来たわけ。でもみんなこうして集まってということでいいわけだから、別にそれは俺だってハメ外しすぎる時あるでしょ。でもさ、別にそんなの別に誰だって怒ることなわけですよね。それこそみんな楽しければ、ある程度のことだって、例えば信号無視あるだっていいですよね。よくはないんだけど、まあそういうことあると思うわけ。別に俺も楽しいからただそうしてるだけで、なんでわざわざ文句言われなきゃいけないんだろうって分かんないわけよ。いや、で前のラジオみたいに死ねよとかって言ったりしないよ。でもさ、昼下がりでみんな時間合わせてこう来てっていうことで、それは俺だって声かけてよくやったと思うし、みんなだって来てくれてよくやったと思う。だから別にウィンウィンだと思うわけです、これは。で、誰かのことを傷つけるようなことを言ったわけでもないですしね。まあわかんない、奥さんの真似をちょっとしつこくやりすぎたかなと思うけども、だったらそのことをそういうふうに言うべきだと思う。で、騒ぐではなく真似すんなと、私のってこと言えばわかるじゃない。だけどそういうの嫌なんで、さっき大ちゃんにもう俺に会わせないでくれっていうふうに言うわけ。俺はもう好きな人としか会いたくないと。あの、揉める瞬間があるのはいいと常々言ってるけど、でも毎回揉めてるんだと、これ相性ってことになってくるだろうと。で、いや、またこういうこと言ってて、ビール飲んでるからこういうこと言うかもしれないけど、いや、大ちゃんよくネタでね、いや、お前がね、仲悪いもんな二人って言うけど、仲悪くないと俺が嫌われてんだって話で、でわざわざ嫌いな人、自分のこと嫌いな人と会う必要なんてないじゃないですか。そしたら、三輪明宏の名言でさ、これまたね、奥さんに悪口を言ってもいいんだけども、ね、奥さんのことそこまで思っちゃいないよ。だけど、カスみたいな人間にいちいち悩む必要ないっていうふうに言うんだよ、三輪明が。これちょっとわかるわけ。奥さんカスじゃないよ。とんでもそんなことは言わないけど、要はもう自分で、あと言ったのが、この世は極楽じゃないんだから、基本的に人間嫌なやつばっかだよってこと言ったらしいんで、三輪明が。極楽じゃないから嫌な人って当然いるっていうふうに言うわけね。それは、俺は奥さんも嫌だよ。でも向こうだと俺のこと嫌なわけ。これ相性ってそういうことなんでしょ。だから結局は。もうどうしようも埋めようがないんだよね、きっとこれって。だから、それお互いね、もうろくでもねえんだっていうふうに思ってるわけだから、これしょうがないんだよね、だから。で、なんかもう、それで悲しくなるわけ。なんかわざわざなーと思ってみんなに声かけて、結果こんなこと言われるなんてって思うじゃないですか、なんかこうさ。だって、みんなだって俺に会いたい、大二郎のためにも会いたいって思ってきてる。で、もちろん俺は声かけたからみんな来てくれてると思ってるわけです。ジョニーも会いたいしって多分思ってくれてると思うんだよ。俺みんなに会いたいからね、なぜなら。それだけでいいの。それだけで。で、今会ってる、まあ、S 君って言うんだけど、その仲良く職場で長くしてる男の子。で、そうすると、彼とさ、この間笑うセールスマンのね、ダーされた後みたいな人と飲んだって言ったじゃないの。ご飯食べたっつって言って。 すごい汚い男なんですけどね、この彼は。だけどいいんだ。でもなんかとにかくさ、そのエース君と言ったのがさっきの話の繰り返しなんだけど、別に盛り上がろうがなんだろうがとにかく一緒にいりゃいいと思ってる最近っていうわけ。あの喧嘩とかしなきゃ、なんか適当なことをなんか話したら、あそうっすかって言うだけで全然俺は違うような気がするんだっていうふうに言うわけ。仕事になりするにしてもコミュニケーションを取るにせよね。でもそれ最近好きでねっていうもんでね、どうもなんですよ。会話の質求められると一気に喋りたくなくなっちゃうのね。だからマネージャーさんでもいますよ、なんか面白い話しろっていう人。面白い話なんかあります？世の中生きててそんな面白いことなんか何もないじゃないですか。だってあのすごい暴言吐いてるけど、だからなんか面白さを求める過程を無視してもいいから結果だけ欲しいってのはないんですよね、これ。あの、やること、その過程も楽しくないというの、過程が大事なのかもしれない、俺は下手すると。だから、合わないんだよね、これは。今更ながら気がつきました、なんか。やっぱ、毎回喧嘩するってこれもう無理なんだよなと思って、それはお互いのためにそれがいいわけなんでね、会わないという選択肢取るっていうのが、別に無理して会うことないわけじゃないですか。だけど、まあ、そのね、大丈夫、大丈夫だから、まあね、みんなで集まった方がいいだろうと思って、まあね、あんま相性も良くないかなと思う奥さんでも、いいよ、会おうよっていうことが俺の理想だったわけです、そういうことが。で、無理してやることはねえなと思ってますよね。まあ、多少相性合わないならいいけども、嫌いだまで言われちゃったらさ、さすがにこれさ。で、今回ビール飲んでるから泣けて帰ってくるわけ。なんで泣けたかっつうと、S 君が言ったんですよ、今日一緒に小田急線で向かって、ね。いや、俺実は3月末で辞めるからね、って話したら、S 君がさ、いや、それ聞いた時俺すごい寂しかったっすよ、って言うわけ、俺に対して。田んぼさん、もうちょっとやりましょうよ、って言うんだよ。田んぼさんいなくなったら寂しいじゃないですか、ってだよ。なんかあとでそんで撮影で知り合った男の子もさ、写真撮ってわーって騒いだらさ、そしたらメッセージ送るのいつものように、いつものようにね、写真今日ありがとねっつってこれあげるからさって、チカチカなんつって言うとさ、今日ねジョニーさんのおかげで俺初めてエキストラ参加したけど、すごい場を盛り上げてくれて、なんかすごく撮影が楽しかったって言われたんですよ。とか、あと今やってる作業のこう交代勤務なんで、こう3つぐらいで交代していくんですけど、そこの同期がいるんだね、変わる瞬間にこういろいろね、その順番変わっていくんですけど、そしたら3月で辞めるんでって話したら、その同期がさ、王くんつうんだけどさ、丹波さん辞めんなよっていうふうに言うわけ、俺に対して。その丹波さん、この班のムードメーカーじゃないっていうふうに言ってくれるわけ。なんかさ、そういう言葉だけ信じていきたいんですよ。どっちかといえば。あの、何も自分のあんたのためを思って言ってんだとかっていうことってもういらないわけ、俺は本当に。いや、もちろんそれ聞いてね、耳の痛い言葉でもなるほどなと思うけど、何も嫌いだってこれ全否定じゃないですか、もうこれって。だからそういう言葉はもう本当カスのように無視して、もう知らないっていうふうに言って、こういうことだけ。で、宮脇朗が言ってたのが、私常々言ってんだと、悩むんじゃなくて考えるんだっていう風に言ってるっつんだよね。で、そうするとくよくよ悩むなんてバカバカしいっていう風に言うわけ。それはね、今一緒に作業してるメンバー仲いいんですけど、すごく好きなんですけど、そうするとこれまたね、 S 君について、 S さんっつう方がいらっしゃるのね。で、一緒に作業してて、そしたら S さんちょっと独特の人でね、なんか独特の間がある人でね、そのすごく何つうのかな、話してたらみんなでこうバカ話しながら仕事してるんですよ。そうすると、割とこうさ、Sさんってなんか昔なんかこういうことあったなとかってことないっすかって聞いたら、Sさんが、いや、ないですよ自分って言うんだよ、ね、何もないですよ。あ、でも一つだけあったなって、何って聞いたら、昔ね、金属バットで頭殴られたことがあるんですっていうふうに言うわけで、ね。なんでって、もうエスクと腹抱えながら笑って聞いたり、そういう話しますけど、いや、なんかトランポリンで遊んでたんですよねって言って、でトランポリンの下くぐって頭をこうトランポリンの下から出したら、ちょうど友達がその場に 金属バット振り下ろすタイミングで自分は頭出しちゃって、そこで おでこに思いっきり金属バットが当たったことがあったんですよ。それぐらいかなっていうわけ。それぐらいかなじゃなくて、ね、でも危なかったんですよ。あと1センチずれたら死んでたんだって。あの時のおじさん今どうしてんのかなっていうふうに言うわけ。いや命の恩人ですよねってことをこう言う人なんだよ。そういうちょっと間が独特の淡々とした人でさ、なんかすんごい面白いよ。この S さんも S 君も面白いけど、で俺と S 君がなんだかこうでさ、なんでこうってこう上司の悪口さんざん言ってこうっていじってんじゃん、 裏でね、こうなんとかでさとかって言ってると、ねえ S さんって言ってると、その5分前まで笑って聞いたのに全然自分で一人作業別の作業やってるのね。なんかこの間が不思議だって言って、5分だったらまだいいですよ。下手したら S 君ってさ、ね、こうでさ、ねえ S さんって言った瞬間も別の作業やってるっていうことあって、でそのまた戻ってきて、いやさっきの話なんですけどってこう俺と S 君が終わった話またこうぶり返したりとかするわけです。そういうの面白いわけ。そうすると今の職場って割とギャンブルある人多いですよ、すごく。そうすると昨日さ、あのみんなでラーメン食いに行こうぜって言ってたの、6人ぐらいでさっつって言って、いやーって行こう行こうっつって言ってたのよ。そしたらその中のさ、一人ね、ゆうさんっているんだよね。でこのゆうさんっていうのをさ誘ったわけで、そしたらゆうさんこの後ラーメン食うんだけどどうっつって言ったら、いやどうしようかなーっていうふうに言うんだよ。えでもどこ行くの、いや近所にねそこのラーメンみんなで行くんだっつって言ったら、あーどうしようかなーって言うんだよね。俺この間パチンコで今吸っちゃってさ、ちょっと今金ないんだよねって言うわけ。あでもラーメンぐらいならいけるかって悩んでるんだよ。でイメージとしてゆうさんってね、いや俺が前、いやゆうさんね、いつもあの俺が作業してるか LINE の角でいるとなんか安心するんだよなって、知り合いがいると思うとって言ったら、俺そういうお世辞言うやつ大嫌いだって言われたわけ。そういう意味じゃねえ、お世辞じゃねえ、素直に言ってるんだね本当に。でそういう人だからあんまこういうのって嫌いなのかなと思ったので悩んでるんだよ。そしたら俺がさ S 君に聞いたわけ、正直言うと。ゆうさん誘っていいかなって聞いたのよ。ほらもしかしたら一緒に行くメンバーでね相性が良くないってことあったらどうしようと思ったら、 S 君が嬉しいの、もちってすぐ返事が来るわけ。駐車場で待ってますからゆうさんも連れてきてください。もうこういうの泣けてきちゃう、なんか最近行きましょうよみんなでこう言ってくれるわけ。なんか俺そういう熱いの好きなの最近、そういうのが。でそしたら行ってさ、なんだっけあれで、それ行く前にさ、ゆうじゃんギャンブル吸ったからなって言うわけ。いくら吸ったのよって言って、いやー先月は結構買ったんだねって言って、おそうって聞いて、今週1週間ぐらいが結構負けが込んでてねって言うわけ。いくらって聞いたら、うん15万って言うんだよ。15万吸ったっつうわけ。そうするとなんか金銭感覚狂うじゃないですか。この間も言ったけども、あの15万1週間何にもならないのに使ってるやつがいるって思うと、プレステ4を買うぐらいなんだよって思うわけね。物が残るからこれって。だからなんかそう話とか聞くのはやっぱね、わかるぞ。みんな必ず今週いくら吸ったって話してくれるんで、そういう話聞くのすごい好きなんですよ、面白いから。僕はギャンブルやらないですよ、ますますやらないっていうふうに思うよ、それ聞いてね。ハマったら怖いなと思うんで、パチンコも苦手ですしね。だからそういうことでね、いろんな話聞いたりするのすごく楽しくてね。でそういう中でさ、ユウさんも迷うわけじゃない。ユウさん行こうよってもう強く誘うわけ。そこで行くよじゃラーメンって、いいから行こうって言うと、しょうがないなって言いつつもう喜んで来るわけさ、一緒に。でテーブル離れたって、お互い3人ぐらいで別れたテーブル黙ってラーメン食って、どうだったああだったって話するわけ。それに引き換えあんたのこと嫌いだから、そうするとね、そしてユウさんと別れた時に、じゃあみんなまたって話したらさ、 S 君が言うわけ、丹波さん家は職場から近いし一人暮らししてるからみんなで丹波さん家で宅飲みやりましょうよっていう風に言うわけ。俺今月ね丹波さん家にプレステ4持ってってずっとドラゴンボールやり続けんだ一緒にっていう風に言うわけよ。そしたらユウさんがさ、ユウさん今度焼肉だからねって言ったら、去り際に、え丹波さんとこの宅飲みじゃないのって言うんだよ。俺なんかこういうさ話してもらうっすよさ。いや ずっといい時ばっかじゃないと思う。仕事しててピリッとすることあると思うし、もしかしたら一期一会っていうか、ケセラセラでね、その日はその日、明日は明日だから、みんなと喧嘩しちゃう日も来るかもわかんないけど、でもなんかそういうこと言ってもらえたっていうのは嬉しいじゃん、一時でも。あんたのこと嫌いだって言われるよりさ。なんか俺、いいっすよ、なんかそういうの。そうするとビール飲んでるともう帰りの電車で泣いちゃうもんね、これで。次たまさんとこの宅飲みじゃないの？いや泣ける話で言えばね、この間私職場で寝てたんですよ、実は言うと。そしたらこれね、 T さんっていうなかなか口うるさい人が俺のとこ来て、お前絶対寝るなよっていう風に言われたわけ、俺に。結構ガチで怒られて、あの次寝たらあの上司に報告するからなって言われたわけ。そしたらもう文句言ってるわけ。うるせえな T の野郎、寝て何が悪いんだバカ野郎って言ってるわけ。その場で、その場ではほらすいませんって言うけど、帰った後ムクムク頭きて、寝かせろこっちは金なんだからバカ野郎って怒ってるわけ一人で、あの野郎とかって言ってんだけど、今日ね S 君と一緒にこっち来たじゃないですか。あ違う、前にあの Y さんって人だった、辞めた人が。そしたら Y さんが話したっけね、あの Y さんの送別会やるんですって言ったら、あの例えば今名前出した U とか呼んでやったのかとかつって言うわけね。呼んでやったのかお前って言われて、いや呼んだんですけどね、みんなちょっとタイミング合わなくてって急だったもんでって、そうかよつって言うさ人なんだよ。でそしたら U さんが、あの T さんがね、そしたら、うん、あ昨日会ったらさ、おいおいって言うんだよね。なんだようるせえな親父と思って、なんすかって言って、 T さん嫌いじゃないんだけど、俺八百屋の口の悪い親父って感じだからさ、お前明日あれだろ、 S と東京行くんだろって言われて、はいって言ったら、なんでもう一人の S 呼んでやんねんだよ、お前省いてんのかって言われたわけ。いや違うって言って、 T さん違うのって言って、S さんも誘いましたよ。そしたら S さん予定があるって言うから来ないって言うんだもん。つって、なんとそうかよ。つって言って、いや、お前省いてんじゃねえかと思って、もう一人の S とね、省いてんじゃねえかと思ってよ。っていうわけ。この人結局ね、優しいんだよ。そういう発言、口悪いけど。省いてんじゃねえかと思って心配したっていう風に言うわけさ。で、そしたら、M さんっていうむっちゃかっこいい人の職場で、あの、顔もかっこいいんだけど、佇まいかっこいいっていう色気あるって男の人いるわけ。そしたら M さんが T さんがうるさくてねっていう話したら、いやでも僕ね T さん嫌いじゃないんですよっていうわけ。 M さんなんでって聞いたら、前に LINE で使う部品がちょっと足りなくなったことがあったと。そしたらもういくつか LINE があるんだけど、どこ行ってもないどこ行ってもないって話になって、 T さんのとこだけにあるって分かったっていうふうに言うわけで、 T さんのところにすいませんちょっと部品借りたいんですけどって言ったら、 T さんが意地悪だから、何使うんだよって言って、いやちょっと実は部品がなくなってしまってって言ったら、分かった。俺がちょっと上司に行って今持ってきてやるって言って持ってきたんだって、 T さんが。だからそういう男気がある人なんだよね。口は悪いんだけど。だからそういうことに比べてのあんたのこと嫌いっていうのはなんか意味合いが全然変わってきますよね。なんかさ。口は悪いが根は悪くねえやつと、口は悪いしなんかあんたのこと嫌いって拒絶するやつって言って、どっち天秤かけるって言ったらさ。やっぱり、いやだ、まあまあまあまあまあまあ、毎週の結論のようにね、いろんな人がいるなというふうに思ったってことなんですけど、でも、俺も、やっぱあんたのこといいって思ったら、いや、それはあんたすごくいいんだってことを口にして伝えたいですね、やっぱり。それってね、皆さんね、多分、ゆうさんだってね、きっとお世辞言うやつ嫌いだからって言いつつね、きっと言われて悪気はしなかったと思うんですよ。いやそういう意味じゃねえんだけどその場で思ったけどね。だから皆さんもね、いいと思ったことはどんどんいいって言ってった方がいいですよ。いやこっち人生君みたいな、今日ビール2杯飲んでるから許してね、今日は本当、あ違うごめん嘘ついた、1杯半飲んだんですけど、半分飲んだんです。 すごい気分が良くて今なんで、ちょっと人生君みたいなこと言わせてもらいますけど、あのね、そういう言葉あなたが言うおかげでね、あ、よかったなって救われるやつが絶対いるはずなんですよ。俺はそれはね、36年生きてるから絶対言える。いや、嘘つけよ、お前なんか学校も行かずに社会生活も送らずにって言うかもしれないけど、冗談じゃないと。俺662と写真撮ってきたよ、バカ野郎と思って。去年、 泣けたのが、去年ツーショットの写真上げてるんですけど、上げてね、上げて、一枚も後悔してる写真一枚もないです。300枚近く上げて。だから、すごく俺は出会いに恵まれたんだと思って、それは毎週言うように、運が良かったっつうとこもあるけど、俺もよくやったし、向こうもよくやったって思ってますから、これ皆さんね、私は優しい言葉かけられるのすごく好きですからね。これどんどんかけてやってちょうだい。犬と一緒だと思うんです、人間も。犬にバカ野郎っていう人いないじゃないですか。あ、いるか。たまにいるけど。でも、犬だって赤ちゃんだっていいね、いいねっていう風に言ってたよ。Facebook だってそうですよね。レディーガガだっていいね何万件つくからやっぱ上げてるってとこあると思うんですよ。だから私も、あんたのこと好きだって思ったらどんどん言いたいなっていう風に思いましたね。で、ちなみに、今週のまた恋煩い情報なんですが、これだ、恋煩い情報局にですね、まあこれ、ティファちゃんの名前ちょっと今もじってますけども、LINE を送ったんですよ。あの、ちょっとね、今週末帰るんですけども、一緒にお茶なんかどうでしょうって言ったら、今週末は忙しいですって来たわけ。ね。で、しばらく、ね、仕事もプライベートもちょっと予定が詰まってるんでごめんなさいって来たわけ。もう悲しいじゃない、こんなの。あんたと会いたくないって言ってるわけだ、これ。あの、そういう風に解釈したね。いやー、寂しいなと。一番会いたい女ですからね。で、その中で、あ、分かった、全然ですよ。また来月ぐらいになったら連絡するね。送りましたよ。5分以内。既読つかないんですよ、1日。既読がつかないです、皆さん。ね。で、2日目になっても、既読がつかないんですよ、皆さん。これね、もう職場で休憩して、携帯見て確認するために、既読ついてない、既読ついてない、エス君、エスさん、既読ついてない、なんでつかないんだろう、あーって言ったんですよ。いや、そしたらエス君、いや、諦めた方がいいっすよ、田んぼさん、これ。諦めたぐらい好きなんだよ、と俺、あーって言ってたわけ。で、二日目になって、お昼になったら、あの、Facebook で投稿したやつにいいねがついてるんですよ。これどういうことだって思うわけ、そこで。切ってんだったら切ってる。でも、いいねを押してるってこれどういうことって思ったわけよ、俺それ見て。そこがわかんない。あーなるじゃないですか。ティファちゃんのいいね1個っていいね 100万個分ですから、うわーなってるのって、でも現実は既読がついてないっていう現実があるわけ。どうしたらいいのこれ。俺どうしたら引き裂かれそうって言って。でもそこで転んでも棚で起きないね。職場に唯一女子の女の子いるんですよ。で、その子ちょっと離れたとこにいるんだけど、ちょっと用事があってその子のとこ行くんですよね。で、今までその子と口聞いたことないんだけど、話すタイミングがなくて、お互い仕事してますから。そうすると、それをきっかけに話すんですよ。あの、ちょっと、これちょっとありますって聞いて、あ、ありますよって出してくれて、その部品を。で、そしたら俺が、あの、一つ、もう一つ聞きたいことあるんですけどね。ちょっと、女性心理について聞きたいんですけどね。LINE は未読だが、インスタなり Facebook でいいねを押すって、この心理ってどうなんですって聞いたら、女性心理としてって言ったら、あ、それ脈ないっすねって言われて、いやいや、ついてて、いや、いいねついてるのはそんなことないでしょって言って、いや、多分 100% ないっすよって言われて、100% ないって言って、99% ぐらいあるんじゃないのって言ったら、いえ、1% もないっすって言われて、あ、そうっすかなんつって、こう、帰ってこうね、気持ち。ないっすね、それ。たぶんさ、諦めたらいいっすよ、それ、スパッと。ね、ね。で、言われて。で、次の日、結局、既読がついたんですよ。そしたら、今まで大体、皆さんね、恋愛で落ち込んでるやつ言いたい。俺今日説教する、そいつに。好きな子から既読がついて返事がない。そんなの100万年早いよ、バカ野郎と。未読食らう地獄に比べたら、仕方されるぐらいなんですか。ね。未読ったらブロックされてる可能性もあるんですよ。既読で凹むなんて100万年早いよ。その後100通メール送れっつうんだよ、黙って。で、そしたらさ、既読がついたらもう大騒ぎや、昼飯中に。ピンって既読ついてるわけ。急いで自分とこ戻って、S 君、S さん、既読ついた、既読ついた、俺既読ついたって言うわけ。返事ないのよ。ね。ついた、ついたって言ったら、よかったっすねって言うんだよ、エス君も。ね。よかった。まだこれで可能性あるって言って、その女の子のとこ行ったわけ、作業中に。あんね。ついた、既読ついたって言って、そしたら、あ、そうっすかって言って、1%増えたでしょ、いや、100%ないっすねって言って。 って言うんだよ。ちょっと、いや待って、そう言うけど俺はこれ可能性 1% 出たから、この 1% はとっても大きい、 100% の 1% だってわけわかんないこと言ってこう帰ってくるんだけど、そういうことでね、そのきっかけを作ろうとするわけで、そしたらね、俺がまたさ、その一番最初にね、可能性ないっすかねって聞いた時にね、女性心理どうなんでしょうって言った時、 100% ないっすねって一番最初言われた時に、すぐ戻っていくわけ、また俺の作業してる時に、 S 君、 S さん、あの子と俺仲良くなってるよ、どんどん口聞いてきた、さっきマジっすかって言うんだよ、 S 君が。やったよって言って、これね、 S 君、 S さんつって言って、これきっかけにさ、彼女だって女の子の友達いるだろうから、どう、今度僕らと一緒にご飯行かない、みんなでとか宅飲みしない、これいい流れでしょうって言ったら、 S 君がいいっすねって言うんだよね。でそしたら S さん見たら、えね、 S さん見たってすごいこういやらしい顔して笑ってて、また裏 S 出たって、またからかうわけです。それででもね、 S さんすげえなって思うのは、Sさんはちょっと仕事でポカやったんですよね。まあ大したもんじゃないんですがね、まあ社員さんからちょっと、まあ追記をつけてくださいねっていうふうに言われたことがあったわけで、ちょっと次本当に注意してもらってって、割と丁寧にそういうふうに言われたわけよ。で俺だったら絶対へこむわけ、それ聞いて。もう多分その日一日元気ないですよ、2日ぐらい多分元気ないと思うわけ。その作業自身、自信がなくなると思うんだけど、 S さんそれ聞いてもへこまないのよ。こういうことやられると本当に大変なんで、次本当気をつけてもらってってこと5分ぐらいかけて説明されたわけ。そしたら S さんが黙って聞いててさ、お願いしますねって、はいって言って、それだけで終わっちゃうの。へこまないのよ。で S 君と喋っててね、 S さんがちょっと休憩取ってる時に、いやーっつって言って、いや S 君ねっつって、 S さんすごいと思うっつって言って、割とガーって言われても何にもへこまないで、はいって言って、それだけでまた作業始めてっちゃうんだよなっつって言って、そしたらね、で S さんに聞いた、いや実は言うとね、この間 S 君とそういう話してたと、 S さんが全くへこむニュアンスがないからって言って、俺はこの間怒られちゃいないけど、割とまあこういう風にやってくれっていう、仕事でミス気をつけてくれって言われたら、俺だったら多分ね、その日一日元気ないっすよって言ったら、どう、それでも、あ、はい、わかりました、それだけで済んだじゃない S さんって言ったら、いや、へこみませんって言ったら、へこまないっすね、自分って言うんだよ。だって考えてもしょうがないじゃないですかって言うんだよ。だってそう、身を切ろと一緒のこと言ってんの。どうせ考えたってしょうがないんですよ。だってやること一緒なんだからって言って。最初からうまくできるわけないから、別にしょうがないですよ、失敗するのは。だから、もう、へこまないんですよ、自分は。つって言ってね。まあ、頭のおでこは若干金属バットでへこんでますがね。でもね、その命からがらあと1センチのとこで命を、一命を取り留めたっていう人はやっぱ強いのかなと思って。で、金属バットでってやっぱさ、ちょ、しょうが、あと何回も言ったんだよな、昨日もなんか、またなんかすごいことをなんか。で必ずでさ、1日2回こうセックスのネタ話すしね、なんかもう無敵じゃねえかと思ってえさん、これこれこれお願いしますよって、ちょっとこうね、ちょっとこう切羽詰まる時あるじゃないですか。それでもさ、他の人って、はい、わかりましたとかって焦るじゃない。 S さん違うもん、ねえ、お願いしますね、はいって、それ一言、どれがあっても大きい仕事だろうが小さい仕事だろうが、はいって言って、それだけ。だから俺もちょっとそれはすごい憧れてるんですよ、 S さんに。もういや、考えたってしょうがないですからっていう、はーと思って。いやー、やっぱりなんか常々言ってるように、芸能人は特別な才能を持っているんだとかやたら言ってますが、なことないです、みんなそれぞれ個性的ですよ。話聞けばみんな変わってますもん。それ俺、それだけは自信持って言えるな、経験に、そんなね、語った経験がないとはもう最近言いません、絶対口が裂けたって。俺だって1200人 Facebook 友達いんだもん。普通に学校行ってたって、普通って今あえて言う。 言ってたってそんな風にできるやつはいないもの、いないかもわかんない。俺やれるもん、それが。だから俺は俺なりにコミュニケーションを築いて、こういう人もいろんな人がいるなっていう風に気が見てきたつもりでいるから、俺は俺なりにですよ。俺は正しいって言うつもりはないよ。だからね、やっぱなんかやっぱいろんな人の話聞いていきたいですね、これからもね。うん、やっぱ聞けばみんなそれぞれ違うっすよ、やっぱり。そのスキャーの野郎ギャンブルやりやがってって言ったって、それぞれギャンブルやる目的が違ったりとかさ、で、A さんもギャンブル打つんだよね。そうすると、A さんになんでそんなに打ちたいのって聞いたの。そしたら、いや、8000分の1で出る確率のものがあるんだと、そういうイベントというかね。8000分の1の確率。パチン、スロット。だ、絵柄が揃うかどうかっていうことをやってるわけです、コイン入れ続けて。8000分の1の確率のやつがあるんですよ、それはお金じゃなくてそれを見たいじゃないですかっていうふうに言うわけね。僕はそのためにやってるって言って、 S さんね、静岡のいろんなパチンコ屋行くんだよ。そうするとどんどん静岡県内に詳しくなっていくっていうね。あそこの角曲がれば何々がありますよねっていうふうに言うわけね。で、ちょっと S さんが そういうロマンを語ったわけ。それが目的なんですっていう風に言うわけ。いい話っぽいでしょ。そしたらこの間班の交代ねをやってる時に次の班が来たわけ。そしたら次の班のメンバーみんなスロット打つんだよ。で、今の俺のとこいるメンバー全部で9人いるんですけど、打たないの3人しかいないんで、打たないかモンハン、そうそう、もう 60% ぐらいの確率で打つわけ。そしたらもう話ガチャガチャ盛り上がってんのよ。そしたらその次の班のさ、リーダーのさ、男の子、また20歳なんだけど、その彼が、いやー昨日スロット行ったんすよーつって言ってね、言ってるわけ。そしたらむっちゃ出ちゃってっていうわけね。6000分の1の確率のやつが20回のうちに2回出たっていう風に言うわけね。2回出ちゃったんですよ。俺ちょっと鳥肌立ちましたよって、S さんが隣でそれ聞いてるわけよ。8000分の1の確率を求めて、まだ出ない男が、ね。すぐ隣で、6000分の1の確率を、1日で2回、20回で2000も使え、1000も使わないうちに2回出て、何万買ったっていうやつがすぐ隣にいたら、S さんがまた、すごい複雑そうな顔で何も言ってないんだけど、俺とエス君はその表情を見てあれ絶対すごい悔しかっただろうって言うんです。でその聞いたんでね、 C 君と一組それ当たったのが、シー君何やったのって言ったら、え、バラセールスマンですって言うわけ。そしたら、この間ほら、あだ名つけてダンされた後みたいって言ってたから、そうすると、俺らのさ、ハンデ盛り上がるわけ。バラセールスマンやったのってなって、すげえすげえっていう話になって、そこで盛り上がるわけよ。でも、それでもね、S さんずっとなんか悔しそうに作業、ちょっと薄ら笑い浮かべてんのがすごいリアルだ。何にも言わない。俺も弾きたいとかって言えばあれなのに、やだもう弾きたいよとかって、こう皆さんね、こういう時ね、本当にね、あ、強がってるって思われたって、やだ弾きたい弾きたい本当弾きたいって言った方がいいですよ、こういう時ね。そうそうそうね、なんかこうニヤッと笑って俺もいつかって顔して聞いてあげる。その表情がまたね、これちょっと携帯なんか持ち込めないで撮れないですけど、それぜひ皆さんに見てもらいたい、それ本当に。いや、何も気にすることないですよっていう人もやっぱ、それは気になる。そこはやっぱ。で、そう。で、あと、だからこれ職場の人に何も言えないけど、職場エピソード話しておくとさ、ね、ちょっと別の班で、今度はまた、もう、毎日彼女に電話しなきゃいけない男ってのはいるんですよ。ね。しなきゃいけない。もう彼女から、もう絶対電話毎日かけてこいっていう風に言うわけ。前にうーちゃんに喋ったかもしんない。ラジオでも喋っ、ね。 ラジオでも喋ったかね。でその彼がね、どうって聞いても、いやまだ電話し続けなきゃいけないんですよって言ってて、まあ付き合ってんで、そしたらいやもう夜勤の時でもね、昼の2時ぐらいまで電話話させてもらえないんだって、もう遠距離で、何今日何があったの、何したのってことずっと報告しなきゃいけなくてって言って、帰って10時じゃないですか、もうすぐ寝たいんですけど2時ぐらいまで寝れないんですよね、夜勤の時でも。でも下手したら3時ぐらいまで寝れない時もあるっていう風に言うわけ、もう大変なんですっていう風に言って、年明け早々からなんかすごくやつれてきてるんですよ、その彼がね休んだのに、休んで彼女のとこずっといたから、もう疲れちゃってつって言って、いや彼女のこと大好きなんだけど、いや結構愛情顔ね、やっぱちょっとこうたまにちょっとこうずしっとくるとがあって、いやーって言ってて、そしたらどんどん痩せてくんだよ、痩せゆく男なわけ、ただでさえ痩せてんだよ。でそしたらさ、その彼の班のちょっと割と上の社員さんがさ、遊び行くの、俺たちの部署のとこ仕事が一段落したら、でモンハンの話みんなでしてんだよ、そこで、いや昨日モンハンさ何々取ったんだよとかつって倒してよーつとか楽して、えすげえすげえなって話してるわけ。そしたらさ、その彼が来たんだよ、まあ今あだ名そうね、何にしとこう、すごい綺麗な顔してんだよね、ね、その彼が来たわけ、イケメン T 君って言うんだけど、 T 君が来たわけ、 T 君痩せてんので、作業着のサイズは変わってないからほんとブカブカに見えるわけ最近ね。そしたら T 君はちょっとこうして、あごめんなさい遅れましたって、遅れてないんだけど、あちょっと遅れ、あおはようございますって来たら、その K さんって社員さんがT 君見て、うわすげえ顔色悪いっていう風に言うわけ、あそうそうそうみんな事情知らないで、俺たちは俺たち作業してるとこはしてんだけど、わすげえ顔色悪いってこう、ほんと素直な感じだとしてね言ったんだよ。そしたらそれ見て俺と S 君で笑うわけ、ははははって、みんないやほんと死にそうな顔してて、もう明日死んだって聞いても驚かないよねってエス君と言ってて、いや本当そうですよって言ってて、なんかどんどん痩せてって、今なんかデスノートのあのレムって、あのほら白い死神いたでしょ、あれみたいになってるって、レム君って人か、レム君って言って、どうですレム君って言って、レムさんって言って、いや今日もまた寝れないんですよって言ってて、でモンハンはやりたいしって言ってて、うん、で、あの、そんな感じ、モンハンやりたい。で、あの、そしたら、あの、彼女にね、男友達とも遊んじゃダメだっていう風に言われたんだって。そしたら、いや、遊びたいよって言ったら、いや、あんたホモじゃないんだからって言われて、男友達とも1年遊んでないんだって。男友達とも遊べないんですって言ってて、1年ぐらいと付き合ってんだよって言われたらしいんだよ。金属バットで殴られる、彼女に電話するためにあの痩せていく男がいるね、でスロットで15万吸った男がいるとか、1週間でですよ、1週間で15万ないんですよね、とかそういうメンツの話聞いてって、口は悪いのにすごく情に熱い男とかいると、もうこれちょっと飽きないですよね、やっぱ。でヒットラインに行ってるおじさんがいるとかさ、なんかでこの間もね、社員さんで上の人の方でさ、頭がちょっと薄い人がいるわけ。そうするともういじっちゃうの、俺がすぐ、いやなんだったらね、リアップ少し分けてやりてぐらいだとこう言って、こう笑ってるわけね。ね、リアップなんかあれいいと思うんだってキャラキャラ笑ってるわけ。そしたらあのこの間もさ、あの頭が薄いもんだからナダルっていうあだ名つけてたんだよね。ナダルがよって言ってるわけ、もう朝礼でもうるせえもんなとかって言ってるわけ、口悪いから。なんかね、僕が入ってからすごくね、僕の班が口悪くなったって言われるんです最近。あの野郎調子乗りやがって、釣られちゃって、やっぱ二十歳に影響力あるみたい。俺二十歳のメンバーがみんな口悪くなったっつうね。使えねえよ本当に、もう口ばっかりだろとかって俺言うわけ。俺が一番そうなんだよね、うるせえとかってネタで言うから、大滝取りだからね、 うーちゃんがいないだけなんですよ。うーちゃん以来やめろやめろってこう言うじゃない、やっぱりね。そういう爆笑問題気取りのとこあるじゃないですか。そういうことをやり取りしてるんだけど、そしたらナダルナダルとかって言ってて、でそしたらこの間もねパチンコ屋してると、でナダルなんかもう頭がパチンコ玉みたいでってこう俺が言ったら、その10秒後にすぐナダルさん入ってくるわけ。なんかもうすごいたたまらない気持ちになって、ずっと声すくってなんかすごいそわそわそわそわしてね、そのかナダルさんいる間で、俺私たちの作業場ちょっとこうね隔離されてるんですけど、そこで必ず例えば次の C 君が来るよねとか、レム君がそろそろ来るかなっていうと、本当にそのタイミングで来るわけ。今までそうなのよ。だいたい、いやー今日なー、レム君どうだろう体の調子、おはようございますってすぐ入ってくんだよ。そういうちょっと不思議なとこあるんですよね、あれって。だからまあ人の悪口言ってるとね、どうなるか分かりませんけど、まあまあとにかくね、いやーまあ3月末で帰ってくるつもりでいますね。でもやっぱ S 君の田んぼさん帰っても寂しいじゃないですかっていう、なんかもうちょっとやりましょうよって言うから、今日調子乗って言うわけ。え、じゃあ S 君さ、あの作業とあの作業やりたくないんだけど、いいですよ、やんなくて。そういう交渉そうしよう小ずるいってでもね、まあ、それ置いとくとして、あのなんかそう、さっき話に戻りますが、やっぱね、あの本当にいい出会いも、嫌なやつもいますよ。本当ぶん殴ってやるっていうね。お疲れ様ですって言ったら、親父にまだ疲れてないよって言われて、そういうことじゃねえんだよなって、いちいちつまんなこと言いやがって、ヒトラーみたいなちょびひげ生やしちゃってさって思ってね、そういうのグッとこられたりしますけど、まあまあまあまあ、まあ嫌なことあればいいことあるというとこでね、なんとか今週のいいことっつう点で言えばね、あの明日またデートしてくるっすよ。で、今度はね、ニコタマでちょっとおしゃれなとこで飯食おうということをちょっと考えておりますけども、であとですね、来週の土曜日がまた2連チャンでデートですんで、はしご、デートのはしご、都内ですねこれ。であと某友人の元カノと来月デートをすると、であとそうですね、まあラジオだから言っちゃうけど、今年デートした女の子の友達の女の子と今度デートをしますね、多分きっと。すごいね、今んとこ3件で、話だけでもデートしようねって言ってる子は多分ね、そこ入れたら4人ぐらいいるんで、あの予定決まってるのと予定込みで入れたら7件ぐらい決まってます、デートが。すごい、これ言われた。でも大ちゃんにまた総合くんだって、この間と坂口くんよね、デートしてデートしておしゃれなとこで飯食ってね、俺と付き合おうよとかって言ったりしてるけど、実は一途っていうとこはそっくりだよお前はって言われて、リアル総合くんだ、飛び出してるぞっていうふうに言われましたけどね。まあでもまあね、いいんですよ、いろいろこう女性心理を知るということが今年のテーマです。とか、いや、あれ、うーちゃんともデートしたいんだ、これが。これ今度申し込まなきゃというふうに、あのおしゃれなところで飯食うイコール私にとってデートですから。いや、これ翻訳すっか、これ畜生、今翻訳してやろうかこれね。そしたら、あの見てた時にですね、小石から俺がもう坂口くんに似てると、それこそうーちゃんにこの間言われましたね、あんたダウンジャケット着て歩いててバカ着てないっていうのはもうちょっと坂口くんまんまじゃねえかバカ野郎って言われましたけど、このバカ野郎が顔が深津エリに似てるってなもんでね。そしてそのトウコさんって主人公だ主人公だって言ってたので、それでトウコさんと総合くんがかぐや一緒に行くっていうシーンがあるんですよ。これやろうーちゃん、うーちゃんとデートしなきゃこれ今度。いやなんだってって言うでしょ、女とそんな遊びやがってとバカ野郎ってね。今日俺一緒に会った女の子に言われた、一生に一度だよと、全部楽しいと思うことやらないとどうすんの、やらねえで後で後悔してたよ。子供もそうですよね、ああ産むんじゃなかったなんてさ、子供から言われたらこんなたまったもんないですよ。 てめえの都合で運動ってなんだバカ野郎と、じゃあ楽しいこと全部やってからうめえよかったじゃねえか、つって言ってね。なんでも後悔ないように全部やっとくべきなんじゃないですか、これは。いや、後悔するやつはすりゃいいだけでね、俺はしたくないんでね。やっぱ可愛いとか、いや、うーちゃんだって可愛いと思うから行くわけです。もしかしたら何かあるかもしれませんね、うーちゃんと僕の間だって。やたらこいつさんによそよそしくする二人とかさ、ね。いうことだってあるかもわかんないですよ、男女の中ですから。そういうことをね、期待していくんでね。よし、怒んなきゃ怒んない別にいいわけだ。楽しかったで帰ってくればいいわけですから。だから、今年はね、ほんと大いに、お金がある時もない時も、大なり小なり、デートしようと。で、あと、今日デートしようって言った女の子は、可愛いんだよね、ちょっと発言が。これデートしようよと、って言った。ね。そしたら、え、ジョニーのおごりでしょってわけです。ああ、いうこと言われるのも悪気しないんだね、なんか。そりゃそうだよ。俺だって金持ってるからね。今年の貯金の目標額10万だからさ、って言って。そしたらその子に結婚しようかっていう風に言うわけね。俺と結婚したらねっていつも言う利点のやつ、まず婿養子に入るよ、俺は婿養子に入れる。で、あ、だから俺は家を継がなくていいんだからってね、その俺の本名の丹波の方とは血が繋がってないから、俺が本当は家を継ぐってのは本当はお門違いなんだっていうことを言うわけね。家とか別にどうでもいいんだもんって言ったら、その彼女もさ、いや私もそれどうでもいいんだよねっていうわけ。別に、いや、そうそう、うん、私が今んとこ私フリーだけど結婚してないけど、まあ家なくなったらまあそれはそれでって思ってるし、会うっていうわけ。家に縛られてないね、これはいいっていうふうに言う。で、あと、でもな、ジョニーと結婚したらさ、結婚式の予算10万円でしょっていうわけ。バカいっちゃ、私が出さなきゃいけないわけでしょ、結婚式。いや、それは、持ってる方が出せばいいじゃないっていうふうに言うわけね。え、やだなーっていうわけ。いや、稼いでんだからいいじゃない。貯金10万以上はあるでしょっていうわけね。ずっとこう、いう話しててさ、他の友達もさ、っていうかさ、今まで散々ね、俺をきっかけにしていい思いしたんだから、もうご祝儀思いっきり踏んだくってやるよ、10万取るとかさ、とかっていうふうに言ったりするわけ。なんかそういうのいいんだよ。なんか結構、で、その彼女がすごく好きなところは、今日話してていいなと思ったのが、代官山でご飯食ったんですよ。そしたら、あの、一世三宅さんがすぐそばあってね、で、今度一世三宅見に行きたくてね、って見せたいんだと、ジョニー高いんじゃないの、それ高いんじゃないのって言うから、いや、大したことないと、ジャケット一着4万5千だったっていうふうに言うわけ。で、全然買えるっていうふうに言うわけだけど、もう、金銭感覚おかしいから、俺やっぱ最近ね。思ったより高くなかったと、一桁上かと思ったのが4万5千ですから、あの、すごくリーズナブルになってるっていう風に、またわけわかんないこと言うわけね。ちょっとこう、オカルトめいて、そういうところへ。で、そしたらさ、その彼女がさ、一世三宅さんの本があったんだね。あの、つまんねえ、あの、紹介したやつ。あれ、いいんだけど、エッセン文がすごい一世三宅の優勝記事書いててつまんないって、タッシャンから出てるやつね。あれ、皆さん絶対買わない方がいいっすよ。あ、買ってもいいけど、絶対写真とこだけで、衛生のとこ黒塗りしちゃっていいっすよ、あれつまんねえから。で、そしたら、したらね、その彼女が、いやー、こういう格好したいなーっていうわけで、その一世三宅の見て、ちょっとほら、個性的な服じゃないですか。そういうところいいんですよ。で、その彼女に聞いたわけね。俺、ポール・スミスがすごく好きで、ポール・スミスと桃のブルゾンっていうか、ジャケットがすごく欲しいんだけども、桃とかピンク着る男ってどう思いますって聞いたら、私全然いいなっていうわけ。うん、っていうかジョニーなら多分似合うような気するし。ほら来た。俺ファッションセンス否定されるの一番嫌いなんでね。今まで桃を着るの嫌だとかピンク着るなとか言われて100年の恋も覚めたことが多々あったですよ。またこの彼女たちともデートしますけどね、いずれ。でもさ、自分我慢して付き合いたくないわけですよ、そこは。ここまで彼女がいないとなると、ピンク着たからってあんた最低って言われたら嫌なんだね、俺だってさすがに。その彼女いいかもしれませんね。今んとこ一番の候補になってきてんじゃないですか、これ。ついにあれか、ジョニアンに彼女できんのか。うん、ただでさえこの収録遅れるぞ、アップするのがまた本当にね。まあ、とりあえず、そんな感じでね、まあデート大作戦も、いずれどっかで撮りたいですけどね、デート大作戦も、どっかの、ちょっとマイクかなんかちょっとこうぶっ刺してさ、ピンマイクかなんか刺して、 これどうですかなんていうのね、ちょっとやりたいですけど、まあまあまあまあ、いずれですね。まあ、というわけで、こんな感じの、今日フリートークスペシャルだった僕の一週間でございました。続いてはエンディングです。はい、というわけで、エンディングですけども、レディオ 2.9 ではですね、皆様からのメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってくださいよ。本当にじゃんじゃんじゃかじゃか送ってくださいね。毎週言ってるようにね。俺もデートするぞとかそういうやつ。いや、デートってのはつまりね、つまり年齢なんて記号なんだと。これ宮脇宏さんも言ってました。これいい言葉言ったね、あの人。数字だとただの。だから、年齢言い訳にしてあれやんねこれやんねってのは私はちょっと違うと思うなっていう風に言うんだよね。俺もこの意見大賛成だね。一緒に一度ですから、やりたいと思ったことその場ですぐやった方がいいですよ。これ全部気に入らないやついたらぶん殴って喧嘩してね。だから散々俺もそれ金属バットでぶん殴ったっていいわけだ。これなんとか人間おでこから叩く分にはなんとか命持ちそうなんでね。いらない気に入らないついたらどんどん殴ったらいいですよ。金属バット危ないからせめて木製バットにするなりとその辺の工夫は必要でしょうけど、まあ、気に入らなかったらこの野郎ってほっぺたつねってやったっていいですね。そのぐらいだったら暴力に入りませんからね。本当大いにですね大暴れしていただきたいと。いやいや誤解ないときにいい方向にだよ。いい方向ってのはマリファナやったり覚醒剤やったりすることですけどね。ああまあそう言っちゃいけない。まあ飲酒運転とかそういうことはせずにね、あくまでその辺の羽目を外さずに大いに暴れてもらいたいと、皆さんには大いに人生を謳歌していただきたいと思います。このレディオ 2.9 3人のですね、なんでしょう、モチベーションでもありますし目標でもありますから、今勝手に決めましたけども、というわけでレディオ 2.9 は世のメール募集してますんで送ってください。はい、でこんな感じのレディオ 2.9 でした。何回というわけでって言うんだろうな。これでというわけでってもう10回ぐらい使ってるのはエンディングで締めて悔しいんだけども、アディオス。